から、そこでこの新型コロナウイルスの状況の中で改めてこう見えてきたこととか、参加者が増えたとか、こういう情報が入りやすくなったとか、今聞いてる、お話を聞いてる範囲では、逆にスタジオに来るよりも、そこのいる場所で番組参加できるという意味で、ある意味参加しやすい側面もあるような気がするんですけど、そのあたりなんか変化とかありますか？
そうですね。やってみて、思ってなかった反応というか、がありまして、視聴者が、ライブ配信をしているその時のリアルタイムでの双方向のやりとりっていうのが、スタジオでやってる時よりも、あるっていう。いう、なんか、興味深いというか、ね。
不思議ですね。
こちらとしては、双方向で、リアルタイムで、やり取りができるというのは、とても、ありがたいし、嬉しいし、ことなんで、そういうのが、今、実はあるので、そこが違う、スタジオで、ライブでやってた時とはちょっと違うところですよね。例えば、番組で、例えば、4月に入って、新型コロナウイルス対策5つの提言っていう、特集を組んだことがあります。で、その時に、その番組を視聴し、リアルタイムで視聴してくださった方が、YouTube のその私たちのチャンネルのところにコメントを書き込んでくださって、よく見たら、コメントが書き込まれてるとか思って、それで読んでみたら、今回のその特集を見て、もう早くこの状況からなんとかならないかなと思っているので、なんか希望的な情報に飛びつきたくなる。けど、やっぱり今回の特集を見て、その長期戦を確保する心構えが大切だなって感じたっていうことと、それから医学情報、いろいろ紹介されますよね、いろんなメディアでも。で、その医学情報に触れる心構えとして、その人が感じたことは、その論文が出たっていうのは、まだまだその検証を待ってる段階。だから、いくつかある論文の一つということを知っておく必要があるっていうようなコメントを書き込んでくださって、それでまたそれを番組の最後にそのコメントを紹介して、そういうやりとりなんかができ
ます。
それから、先ほどちょっと前の話とも通ずるかなと思うんですけど、その同じ日に立ち点ライブ配信挑戦期っていう、この私たちが、この東南コミュニティメディアが3月から、ビデオ会議システムをつないで、で、ライブ配信してるっていう、それを立ち点ライブ配信というふうに私たちは呼んでおるんですけど、それまさか笑ってくれる。で、それのやり方をね、紹介したんです。で、そこには、その話の中には、その失敗も含めて、うまくいかなかったことも含めて、それから、あかんかった時にどうしたかっていう、そのプロセスを丁寧に説明するってことを入れたんですね。そしたら、その視聴者の人が、地域の会議も、この人は地域の方ですね、地域住民の方なんですけど、地域の会議も、こういうのを利用していけばできるかもしれない。
ああ、なるほど。
そういうコメントをくださって、あ、そうかって、私たちのこう今やった特集の内容を聞いて、そんな風に考えをね、ずっとこう別の考えが浮かんでくださったんだなと思って、それは本当にコメントをこちらとしてもやってよかったな
って。あ、ウェブ会議とか経験なんてないけど、普段メディアロックをなんか見てたりしたら、あ、こういうやり方あるんやなってこう身近に感じて、発想としてそういうこともできるかもって思ってもらえて、しかも失敗談まで説明してもらったら、結構失敗しながらでもできるんやということが分かるっていうことですよね。
あとは地域情報コーナーっていうのも、それまではスタジオでやってた時はイベントの情報とかを結構紹介してたんですよ、どこどこで何があってっていう。でもそれがもう3月に入ったらパタッとそのイベントがね、もう開催できなくなって中止って。そうなった時に、じゃあ、地域情報コーナーってどういう情報を扱えばいいんだ、っていうことをやっぱり考える機会になって。で、そうした時に、 今できることとして、意外とみんなだんだん行動が制限されてきて、外出もしづらくなってきた、出た時期だったので、うん、そしたら、実は東灘に住んでても、東灘で今季節がどう移り変わってるか意外と見れてない。
そうそう。うん、
で、それを、そしたら、地域の人で今までネットワークでつながっている人にちょっとお声掛けして、
うんうん、
で、家の周りとか、もう家の庭でも何でもいいけども、なんかそういう季節の、なんか写真撮ってありますって聞いたら、撮ってあるんです。皆さん。
うんうんうん、
じゃあそれちょっとそれ素材としていただけませんかって、それを私たちの方でスライドショーで動画にして、で地域情報コーナーで紹介させてくださいっていうふうにお願いしたらいいですよっていうことで、まあ、心よく提供していただいて、うん、でそれで例えば東灘も桜がねたくさん綺麗に咲くところがあって、それのスライドショーを作って、まあ、流したらそれを見てくださって、でまあ、素晴らしい編集でもうすごく綺麗な桜を見せていただいたって感激ですとか、
うん、
まあ、そういうね、今までにはまあこうそこまで視聴者の方とか、まあ、地域の方とか、うんうん、こんなふうなこう関わり合いっていうのがそれほどなかったかなと思うんだけど、こういったまあ参加の仕方で、うんうん、関わっていただけるっていう、まあ、新たなその、うん、やり方っていうのが、まあ、見つけられたなっていう。
うん、うん。
でも、まあ、最近の、まあ、放送として、配信としては、まあ、ちょっと心に残ってるというか、
うん、なってますね。そうですね。みんな、私もそうですけど、家にいるから、実は外の風景、わからない、その中でいろんなニュース入ってくるんで、気持ちはすごく、こう、なんか押されていくけれども、普通のことが、季節っていう普通の暮らしのことがこう見えない。それがふーっと写真とかで見せてもらったら、なんか心が、なんか風がふっとこう入ってくる感じで、ほっともしますよね。
そうです。うん、あとはそういうこう参加者とか、まあ、視聴者からの反応ということと、あとはその番組の内容とかですよね。これはまあ、放送局のメンバー内で、まあその番組の内容をどうしていくっていう。ところで、まあ、それ以前とは違う番組内容としては、やはりその新型コロナウイルスに関連した情報を、まあ、どのように発信していくかっていう、まあ、どう扱うかっていうところは、やっぱりこうメンバーの中でこういろいろ話し合いながら番組内容を決めていったっていうのがありますね。まあ、特にその、こう、数字のインパクトっていうか、って大きいなって思ってるんですけど、例えばその新型コロナウイルスの感染者数の統計数値とか、うん、ああいうのをこう、どういう条件で、割り出された数値なのか、それを、どれを扱うのかですね。なんかそのあたりは結構、その時の特集内容、に沿ってどれを選ぶかっていうのは結構こう話し合いながら考えていかないといけないなっていうふうに感じたのも今回の、まあ、スタジオからこういう形で変わってからの、まあ、出来事かなと思います。
うんうん、
あとはそうですね、こう、まあ、テレビとかそういうマスメディアでこういろいろ情報が流れてますけど、その中で、例えば時にこう、ある情報にばっかり偏ってしまってるなって感じる時があって、そうした時に、いや、そうじゃない部分とかも、やっぱりこう、扱っていく必要があるかなって。じゃあ、それは、こういう小さいメディアだから、そういったこう、いろんな大手のメディアが扱ってないけど同時進行で起こっている、まあ、出来事とかをやっぱりこう取り上げるとか、あるいは
例えばそれはどんなことがあるんですか。
例えば、まあ、4月に入ってからですかね、それまで最初の頃って結構海外の状況、新型コロナウイルスの、状況って結構報道されてたと思うんですよね。でもこうだんだんこう3月4月と入って、うん、どちらかというと 日本国内の情報が大きく扱われるようになって、うん、今海外ってどうなってるのかなとか、
うん、
海外の方が結構その感染者の拡大が先に先行したっていうところもあるんで、うん、まあ、そういう状況今はどうなっててっていうそのプロセス、今に至るまでの状況、世界のまあ状況っていうのをちょっとそっちに目を向けてみることもまあ必要なんじゃないかな、
うん、
でその放送局のメンバーの一人が、まあ、それあの自分のネットワークを生かしてくださって、そういうまあ特集企画を組んでたっていう時もあるし、うん、ありますし、まあ、これからの、 あのこれ関連 の、 あの企画としては、特集としては新型コロナウイルス、そもそもあのウイルスって何っていうところの基本的知識が、うん、みんなそんなにないよねって実は。 でもそこの基本的知識を理解することでどう適切な行動を取ったらいいかっていうのがもうちょっとこう分かりやすくなるかなっていうところで、
うん、
そのあたりを今度特集組んでやろうかなと、まあ、そういう、うんうん、
そうですね、細菌とウイルスがどう違うかとか言われてみると、なんかもうウイルスウイルスって言ってるから考えてないけども、そういったこととか普通の疑問みたいなものを東灘コミュニティメディア、コミュニティメディアだからこう普通に話せるっていうところがありますよね。
うん、まあ、メンバーの中にもその、まあ、こういうコミュニティメディア、他のとこも例えば WRFU もそうなのかなと思うんですけど、そもそもその本業が別にあってとか。で、その、ここにはボランティアできてて。うん、だから、それ人、一人の人の、なんか、こう、持ってる、元々の、その、専門的な知識であるとか、うん、立場の違いですよね、学生さんであるとか。うん、そういう、こう、それぞれの人の、まあ、特徴とか、まあ、特技とか、まあ、そういうものを、こう、みんな、そういう人たちが集まってくることで、いろんな情報を扱える。で、その新型コロナウイルスの今回のその基本的な知識っていうのも、まあ、そういう専門的な知識がバックグラウンドにある人がいるから、いろんな今、溢れている、そのウイルスに関する情報とか、まあ、研究を精査して、そこで、今伝えられることっていうのを、まあ、伝えることができるってことですかね。
うん、新型コロナウイルスの感染拡大っていう、こう、緊急事態のもとで、いろいろ、番組を作っていくのも困難だけど、逆に、その、同じ状況のもとで、それで違う立場の人が、一緒に話し合える、そういう機会でもあるし、で、そういう場を今まで作って開かれた場を作ってきたので、それが生かされた番組作りにつながっているっていう、そんな印象をこう受けました。辻野さんのお話を受けて。はい、うんうん、
やっぱ結構そのコミュニティメディアをこう、まあ2010年、開局してから2012年、うん、2012年に開局して、まあ今まで8年ぐらい、まあ、続けてるんですけど、やっぱりそのこういうコミュニティメディアの可能性として、そういう多様なバックグラウンドを持っている人たちがこんなふうに集まる場があって、そこでいろんなことを工夫しながらやっていけるっていう、まあ、そういうことがあるからこそ、まあ、いろんな人がメディアにアクセスできる場も、まあ、少しずつだけど作っていけてるのかなと思います
。うん、リュウダさん、いかがですか。
まあ、仕組みとしては、まあ、なんとなく。
けど、やってみたら大変でしょうね。
実際にやるのとはまた違いますね。はるかなしの録音も、こう、仕組みは、こう、頑張って、自分家でどうやったら撮れるかっていうのを考えましたけど、実際、最初に撮った時は、どこにどう、何をどう調整したらいいのかとか、どこを押して、まず押したらいいのかとか、全然わからなかったので。
辻野さんが話してくださった同じようなことが、例えばアッパーのパブリック TV っていうケーブル の一般の人が参加するテレビ局が、テレビ局っていうかその配信局があるんですけど、そのスタジオも今クローズになっていて、それタウンホールにあるスタジオなんだけど、だから多分同じようにそのパブリック TV で一般の人がどうやって あの配信をするかっていうのを突然のことなんで、各人が各番組があのやっていて、だからそれで放送できない番組もあれば、トムさんのように普段からもあのそういった配信を自分で手掛けているからできる人もあれば、画面がある番組、画面がすっごいぼやけている、多分スマホをポッと置いて頑張って撮ってはるんやけど、画面がちょっとあのぼやけてるなとか、いろいろなあのがあって、で綱さんたちがやっていられることは、多分いろんな場所のコミュニティメディアでも、一般の人が参加するコミュニティメディアでも試行錯誤してやってるんだろうなって。でもそれをつなげてみんなで話すことができるぐらいにこう言語化されていったら、なんかそれは一つのきっかけとして、情報交換として、普通の人がどうやって番組作るのかなっていうことを一緒に考えられる機会にもなるんじゃないかなって、こう海越えてあの今日の話聞いて思いました。うん、ありがとうございます。こういろいろ学ぶことができました。この長丁場っていうことになった時に、これからコミュニティメディアがさらにどういう役割を果たすのかということも、これからもうずっと考えていくことになると思うんで、またぜひあの情報交換も含めていろいろ教えていただければと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。